65歳以上の人へ7月14日月曜日に発送します。介護保険料納入通知書をご確認ください。問い合わせ介護高齢福祉課、電話263939、ファックス263950。保険料の納め方、年金が年額18万円以上の人は、年金からの天引き特別徴収です。法令などで定まっているため変更できません。ただし、次に当てはまる人は、納付書または口座振替での納付・普通徴収となります。65歳になった直後の人、他市町村から転入した直後の人、年度途中に保険料の所得段階が変更になった人、年度当初4月1日現在に年金を受給していなかった人など、二次元コードが掲載されています。介護保険負担割合証、8月1日時点で有効な介護保険、要介護、要支援認定をお持ちの人には、8月1日金曜日以降の介護保険サービスを利用する際の自己負担割合を記載した証を、7月中旬に発送します。なお、介護保険、要介護、要支援更新、変更、認定申請中の人は、認定結果に同封します。二次元コードが掲載されています。介護保険負担限度額認定証。現在お持ちの介護保険負担限度額認定証の有効期限は7月31日木曜日です。8月1日金曜日以降も引き続き認定が必要な人は、6月下旬に郵送した更新申請書で申請してください。この認定証は、介護保険、要介護、要支援認定を受け、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護医療院に入所している人、短期入所、ショートステイ、サービスを利用している人の食費、居住費、滞在費を限度額までに抑え、負担を軽減するものです。負担段階を判定する対象所得には、障害年金や遺族年金などの非課税年金も含まれます。人権作品を募集します。申し込み先、問い合わせ。人権政策課、電話229683、ファックス229641。市民の皆さんの人権問題に対する関心と意識を高めるために、人権作品を募集します。人権問題、同和問題、女性、子ども、障害者、外国人、性的マイノリティなどに関して日常生活の中で体験したことや感じたこと、差別をなくしていくための意見や方法などを表現したものが対象です。対象者、市内在住、在勤、在学の小学生以上。募集部門、作文、ポスター、標語の3部門。詳しい作品規定はホームページをご覧ください。審査・発表。市で審査を行い、結果を応募者に連絡します。応募方法・受付期間。市内の小中学校へ通っている人。各学校の定める期限までに学校へ届けてください。上記以外の人、7月7日月曜日から9月12日金曜日の期間中。 申し込み先まで郵送または持参、必着。2024年度ポスター部門中学生の部、視聴賞作品が掲載されています。花咲個性の文字の下に色とりどりの花が描かれています。2024年度ポスター部門説明終わり。風になって忍者の里を駆け抜けよう。2025忍者の里伊賀上のシティマラソン参加者募集。申し込み先、問い合わせ。大会に関すること、伊賀上のシティマラソン実行委員会事務局、スポーツ振興課内、電話229635、ファックス229694、申し込みに関すること、伊賀上のシティマラソンエントリーセンター、平日午前9時から午後5時、電話079470-8200、時11月30日日曜日、雨天決行、ところ、スタート、ハイトピア伊賀周辺、ゴール、上野西小学校周辺、種目、対象者、料金、ハーフマラソン、高校生以上5000円、クォーターマラソン、高校生以上4500円、5キロメートル、高校生以上3500円、ジョギング、一般の部、高校生以上2500円、ジョギング、小中学生の部、小学4年生から6年生、中学生2000円、ジョギングファミリーの部、保護者同伴で参加、小学生以上、1人2000円。申し込み方法、インターネット、ランネット、または専用振替払い込み用紙に必要事項を記入の上、参加費を添えて郵便局または事務局へ持参。申し込み期限、インターネット、ランネット、8月31日日曜日、郵便振替事務局へ持参、8月29日金曜日、定員ハーフマラソン1000人、クォーターマラソン1000人、5キロメートル500人、ジョギング一般の部300人、ジョギング小中学生の部300人、ジョギングファミリーの部400人、写真が掲載されています。ゼッケンをつけたたくさんの選手が走っていく様子です。楽しい夏を過ごすために、水の事故に気をつけて。問い合わせ、伊賀消防署管理課、電話249120、ファックス243544。暑くなるにつれ、海や川などで子どもたちの水遊びが盛んになると、水の事故が急増します。子どもを水の事故から守るためには、家庭や地域などで水の怖さについて話し合い、危険な場所や立ち入り禁止区域での水泳や水遊びはしてはいけないことを再確認しましょう。また、周囲の大人も気を配り、危険な場所で遊んでいたら注意するなど、地域ぐるみで安全対策を進めていくことが大切です。水辺で楽しく安全に活動するために、水辺で遊ぶ前に天気予報を確認しよう。水辺で遊ぶときは、 ライフジャケットを着よう。一人で、子供だけで行かない。水に落ちたら、慌てず浮いて助けを待とう。溺れている人がいたら、飛び込まず助けを呼ぼう。屋外での事故を防ぐために、子供の水の事故は川や海、池での水遊び中に最も多く起こっています。子供は遊びに夢中になると周囲の状況が目に入らなくなります。必ず大人が付き添うようにしましょう。子供が遊びに行くときは、誰とどこに行くか、何時に帰るかを伝えてから出かけることを家庭での約束ごとにするなど工夫しましょう。大人も自分は大丈夫と過信せず、天候が悪い時や飲酒をしての水遊びはやめましょう。日常生活での事故を防ぐために、子供の鼻と口を覆うだけのコップ一杯の水があれば、どこでも事故は起こります。家の中や周辺を点検し、子供に危険な場所を教えることも大切です。また、高齢者の入浴中の事故を防ぐため、家族が時々声かけをしたり、時間にも気を配りましょう。